こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。池上昌司、木で見る時代経絡と壺のネットワークは、1992年に講談社現代新書として刊行された中医学における人体観の入門書である主題は、生命活動を支える木、その通路とされる経絡、そして木の発生崩壊の要所として捉えられる毛穴、すなわち壺の相互関係にある。著者は経絡を単なる壺の一覧として扱わず、五臓六腑と四肢頭顔面を結ぶネットワークとして説明する、道路に幹線と支線があるという比喩を用い、十二経脈を中心に気がどの臓腑と結びつき、体のどこを巡ると考えられてきたかを順にたどる構成である。健康法や即効的なセルフケアを前面に出す本ではなく、陰陽五行、臓腑などを含む中医学固有の論理を理解するための基礎資料として位置づけられる。古典医学の身体像を現代の読者が概念的に把握することを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、気を物質ではなく生命機能を説明する基礎概念として読む本書の出発点は、中医学でいう特定の解剖学的器官や測定可能な単一物質と同一視しないことである。気は呼吸、栄養活動、臓腑の働きなどを一つの関係網として理解するための中心概念として置かれる。紹介される枠組みでは、親から受け継ぐ先天的な気と、飲食や呼吸など日常の営みを通じて補われる後天的な気の区別が重要になる。これは筋体を固定した部品の集合ではなく、受け継いだ基盤と日々の生成消耗が重なる過程として捉える見方である。またインド思想のプラーナとの関係にも触れつつ、呼吸と新たに生じる生命エネルギーへの注目が比較の軸となる。ここで著者が優先するのは、気の実在を単純に証明することではなく、気という語が臓腑、感覚、肢体表面の反応をどう結びつけてきたかを示すことだろう。西洋医学の生理学と同じ意味で用語を置き換えるのではなく、中医学が何を説明しようとする言語体系なのかを見定める必要がある。次に、経脈と絡脈を道路網として捉える経絡ネットワーク、経絡の説明では、道路の幹線と支線という比喩が全体像を支える。太い主要な通路が経脈、そこから分かれる連絡路が絡脈であり、両者を合わせたネットワークを通じて気が全身を巡ると理解される。本書は人体に12の主要な経脈、すなわち12経があるという伝統的枠組みを中心に据える。各経脈は肺、大腸、胃、脾、心、小腸、膀胱、腎、肝という臓腑の体系と結びつけられ、体表の線ではなく内と外を接続する経路として扱われる点が重要である。このモデルでは、手足の末端に現れる反応も局所だけの問題とは限らず、対応する臓腑や他の部位との関係が解釈される。したがって経絡図は神経血管筋肉の地図をそのまま代替するものではない。伝統医学が機能的な関連を整理するために作り上げた身体地図である。本書の意義は、この地図を神秘的な記号として消費せず、精密に体系化された人体理解のモデルとして読み直す入り口を与えることにある。さらに、十二経脈の流中を追い、臓腑と末端を結ぶ身体像を理解する。本書は抽象論に終始せず、十二経脈を順に取り上げ、気がどこからどこへ向かうとされるかを追跡する。例えば、肺に属する胸は胸部から腕を通って手指へ至り、大腸に属する胸は手から肩、顔面へ向かう。胃の胸は顔面から体幹と下肢を経て足へ、意味の胸は足から胸へ至るというように、各胸の方向性と臓腑との対応が示される。新小腸、膀胱、腎、心房、三小、胆肝についても同様に流れが説明され、陰陽の体になる臓腑が手足や胸腹部、頭部をまたいで配置される構図が浮かび上がる。経絡図は要点を抑える範囲で提示され、壺を単発の刺激点として覚えるより先に、その点がどの経路上にあるかを理解させる役割を果たす。足の刺激が腹部の感覚と関連するといった経験を中医学がどう読み解くかも、この流中の考え方から見えてくる。ただし、この説明は伝統的理論の記述であり、個別症状への自己診断や施術法の指示ではない。流れを学ぶことは壺の暗記ではなく、身体の各部を相互連関で捉える訓練なのである。そして、五臓六腑、陰陽五行を前提にした中医学独自の臓腑概念、経絡を理解するには、経脈と結びつく臓腑が現代解剖学の臓器名と完全には一致しないことを抑えなければならない。本書が扱う五臓六腑は形態としての器官だけでなく、消化、呼吸、循環、感情、感覚、季節との対応などを含む機能的なまとまりとして構成される。その背後には相反し補い合う関係を表す陰陽、そして気、土、金、水の相互関係で変化を考える五行の枠組みがある。例えば、肝、胆、春、夏、目といった対応は西洋医学的な因果の説明ではなく、自然界と近代の変化を類型的関係論的に整理する医学の言語である。 この前提を抜くと、経絡と造譜の結びつきは恣意的に見えやすい。反対に、引用語号を絶対的な科学的法則として受け取るのも本書の読み方としては適切ではないだろう。重要なのは、古典医学が観察された身体反応をどのような秩序で整理し、診断や治療の判断につなげようとしたかを理解することである。本書は経絡だけを切り離さず、その理論的な土台に読者を戻す点で、断片的なツボ紹介本とは異なる。最後に、セルフケア本ではなく、古典医学の人体感を学ぶための密度ある入門書、本書の実用性は、肩こりにはこのツボといった即時的な処方を提供することより、鍼灸、指圧、漢方や気功に触れる際の理解の土台を作ることにある。全体は比較的コンパクトだが、経絡、ケア座、引用五臓、五臓六腑といった用語が互いに依存しているため、読み流すだけで全貌をつかむタイプの本ではない。読者の評価でも簡潔で読みやすい一方、内容は密度が高く、繰り返し読むことで理解が深まるという受け止めが見られる。文章を中心で図解や毛穴の網羅を主目的にしていないことも特徴である。そのため視覚的にツボの位置を確認したい人には経絡図や専門的な鳥穴子の閉読が必要になる。他方、情報を大量に並べる教材よりもなぜ経絡という発想が成立するのかを順序立てて考えたい読者には向く。なお、経絡や気をめぐる説明は伝統医学の理論であり、現代医学の解剖学、生理学と同一の検証体系にあるわけではない。医療上の症状を扱う場合は自己流で判断せず、適切な医療専門職に相談するという線引きも必要である。結論として、気で見る人体は東洋医学に関心を持ち始めた人、鍼灸、指圧、気功、漢方に登場する用語の背景を知りたい人、あるいは関連分野を学ぶ前に経絡の基本構造を整理したい人に適した本である。特にツボの効能を断片的に覚えるだけでは納得できず、なぜ手足の一点が臓腑や離れた部位と結びつけられるのか、その理論上の道筋を理解したい読者に利益が大きい。十二経脈を流れに沿ってたどる構成により、気、臓腑、毛穴を別々の知識ではなく一つの人体ネットワークとして把握できるようになる。同種の一般向け書籍には、症状別のツボ押し、カラー使い、あるいは東洋医学の有効性を強く訴えるものも多い。その中で本書は安易な健康法や神秘化によらず、古典医学の概念装置そのものを簡潔に説明する点で際立つ。図版や実技情報を求める読者には補助資料が必要だが、文章を通して中医学の論理をつかませる密度は高い。現代科学と同一視せず、伝統医学が構築した身体理解として批判的かつ丁寧に読むなら、後続の専門書や臨床的な学習を読み解くための有用な基盤となる。ご支援いただける場合は池上王子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。